出します。ガラテヤ人のへの手紙4章の22節から31節です。ガラテヤ人への手紙4章の22節から31節お読みいたします。アブラハムには2人の息子がいて、1人は女奴隷から、1人は自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれたのに対し、自由の女の子は約束によって生まれました。ここには比喩的な意味があります。この女たちは2つの契約を表しています。一方はシナイ山から出ていて奴隷となる子を産みます。それはハガルのことです。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら今のエルサレムは彼女の子らと共に奴隷になっているからです。しかし上にあるエルサレムは自由の女であり、私たちの母です。なぜならこう書いてあるからです。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜び叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだ。兄弟たち、あなた方はイサクのように約束の子供ですけれども、あの時肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今のもその通りになっています。しかし聖書は何と言っていますか。女奴隷とその子供を追い出してください。女奴隷の子供は決して自由の女の子供と共に相続すべきではないのです。こういうわけで兄弟たち、私たちは女奴隷の子供ではなく自由の女の子供です。続きまして今日の聖書の箇所をお読みいたします。創世記21章8節から21節。創世記21章8節から21節です。お読みいたします。その子は育って父離れした。アブラハムはイサクの父離れの日に盛大な宴会を催した。サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子がイサクをからかっているのを見た。それでアブラハムに言った。この女奴隷とその子を追い出してください。この女奴隷の子は私の子イサクと共に跡取りになるべきではないのですから。このことでアブラハムは非常に苦しんだ。それが自分の子に関わることだったからである。神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたの女奴隷のことで苦しんではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。というのはイサクにあってあなたの子孫が起こされるからだ。しかしあの女奴隷の子も私は一つの国民とする。彼もあなたの子孫なのだから。翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、彼女の肩に担がせ、その子とともに彼女を送り出した。それで彼女は行ってベールシェバの荒野をさまよった。皮袋の水が尽きると彼女はその子を一本の灌木の下に放り出し、自分は弓で届くぐらい離れた向こうに行って座った。あの子が死ぬのを見たくないと思ったからである。彼女は向こうに座り声を上げて泣いた。神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。立ってあの少年を起こし、あなたの腕でしっかりと抱きなさい。私はあの子を大いなる国民とする。神がハガルの目を開かれたので、彼女は井戸を見つけた。それで行って、皮袋を水で満たし、少年に飲ませた。神が少年と共におられたので、彼は成長し、荒野に住んで弓を射るものとなった。彼はパランの荒野に住んだ。彼の母はエジプトの地から彼のために妻を迎えた。今日はこの箇所から、エルロイと題しまして、 鴨下牧師より説教を取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
今世界中で蔓延しているこの新型コロナウイルスのために、世界中が大きな混乱をしています。フランスなんかでは100人以上の人の集まる集会は禁止されておりますので、そういうこともあってですね、今欧米のかなりの地域で教会で礼拝をすることが実際にできない、そういう状況になっております。外出禁止令が出ている地域もたくさんあります。アメリカ、イタリア、スペイン、フランス、ドイツ、本当にどんどんと多くの人々がこの病に感染をして、多くの死者が出始めて、このかつてないような危機的な状況のために非常事態宣言が出されている、そんな国もあります。そのために世界の経済活動が停止して収入がなくなっているという人もたくさん出ています。病気を広げないためにそれでも自宅にとどまる、それがどれほど苦しい苦渋の決断を迫られるか分かりません。苦渋の決断、それはある一つの決断をしたとしても、そこにも苦しみや苦さが残ることを指している言葉です。私たちは今朝教会にこうして集まることができて礼拝をすることができているわけですけれども、ここで聖書の御言葉を聞こうとしています。で、今日私たちに与えられている御言葉は、アブラハムが苦渋の決断を迫られているところです。アブラハムはここで苦渋の決断を迫られています。なぜなのでしょうか。アブラハムとさらに与えられた約束の子供イサク、ここでその血離れのお祝いの時を迎えています。おそらく3歳から4歳であっただろうというふうに考えられています。この血離れのお祝いの時にその出来事は起こりました。もう一人の息子で、その息子はもうすでに少年になっています。まだ血離れしたばかりの幼子イサクをからかっていたというんです。子供のことだから気にしないということもできたと思いますけれども、妻のサラはそれを気にしないでおくことはできませんでした。からかっているのを見たと聖書に書いてあります。このところに新改訳聖書ですと中がついていて、あるいは笑っていると書かれています。最近出た新しい教会共同訳聖書では、遊び戯れているのを見てとなっています。子供が遊び戯れているわけですから、微笑ましい光景だというふうに見ることもできるわけです。要はどういうふうにそれを見るかということで、からかっているようにも見える、そのことが翻訳からも伺うことができるわけです。実際にサラは子供同士が遊んでいる光景を微笑ましく見ることができなかったようです。それで サラはアブラハムにこう言いました。この女奴隷とその子を追い出してくださいと言ったんです。常識的な判断をすればそんなことはできないことです。大人としてはさらに我慢をするように話をするというのが、一般的な判断だと思います。しかし妻のサラがそう言うのです。世の中の男性と同じようにと言っていいかどうか分かりませんけれども、アブラハムとしてはその妻の声を無視することはできませんでした。奥さんは怖い、そういうことであったかもしれません。この場面はいろんなことが言えると思います。そもそもハガルから子供を設けるようにと勧めたのはサラです。ですからあなたが言ってこの子供が生まれたんだから、ちゃんと自分のその責任を果たすべきだというふうにアブラハムがその妻に言うこともできたはずです。アブラハムはどうしたのかというと、続く11節にこう書いてあります。そのことでアブラハムは非常に苦しんだ。それが自分の子に関わることだったからである。イシュマエルはサラの子供ではありませんけれども、アブラハムの子供です。自分の子供を追放するなんていうことを簡単に決断することはできないのです。それでおそらくアブラハムは主に祈り求めました。すると主が何と答えられたのか、12節に書いてあります。神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたの女奴隷のことで苦しんではならない。サラが言うことは言う通りに聞き入れなさい。というのはイサクにあってあなたの子孫が起こされるからだと書いてあるんです。父親としてのアブラハムの気持ちを神様に受け止めてもらうことはできませんでした。アブラハムのこの企ては失敗するわけです。あろうことが神様の方もサラの思いと主の思いは同じだというふうに神様から言われてしまうわけです。アブラハムはここでそれまで先延ばしにしてきたツケを払わなければなりませんでした。神様の計画ではない自分たちの思いでしたことのツケを払わなければならなくなったのです。アブラハムにとってそれは苦渋の決断でした。自分の思いとしてはイシュマエルを何とかしてやりたいわけです。けれども妻は追い出せという、そして神様もサラの言う通りにしろという、この時のアブラハムの悲しみがどれほどのことだったのか計り知れません。アブラハムはここで苦渋の決断をします。アブラハムは主の言葉の通りに選択をするのです。ここ数日だけ自分のことを言って恐縮なんですけれども、私自身のことを思い返してもたくさんの決断をしなければなりませんでした。先週の火曜日、進学塾の新年度の説明会がありました。この4月からの進学校の予定を学生たちに説明しなければなりません。いつから講義が始まるんですか。ある方がまだ小学校があるかどうかわからないんです、小学校が始まっていれば来れるんですけど、そんな意見を言われた方もあります。もうたくさんの教会に案内をしてしまったんですが、教会学校教師研修会はやるんですかやらないんですか、卒業式はどうするんですか、入塾式はどうするんですか、教師の進学塾の教師のための研修会はどうしますか、リトリートはどうしますか、 進学校のことだけでもそれだけのことをこの数日の間に決めなければなりません。教会の礼拝はどうしましょうか、集会はどうしましょうか、どういうふうに決断をしたとしても心が残ります。その時にアブラハムがここでしたように、神は仰せられたという声が聞こえてきたら、あ、じゃあそうしますというふうにできるわけですけれども、そんな声が聞こえてくるわけでもないわけです。多くの場合私たちは何かの決断をするときに、その決断をした責任を自分で取らなければなりません。そしてその決断をした背後にどんなことがあるのかということについては、あまり想像することができないわけです。アブラハムに対して主は続けてこういうふうに言われました。12節です。しかしあの女奴隷の子にも私は一つの国民とする、彼もあなたの子孫だから。この12節の言葉の背後にはとても大きな神様の慈しみの思いがあふれています。主なる神は神様のご計画にはなかったイレギュラーなものを私は受け入れるつもりはないと言っているのではないのです。神様のご計画の中にはなかったとしても、そのことに対しても主は配慮してくださるということがここに書かれているんです。私たちの神は私たちが想像するよりもずっと慈しみ深いお方です。そして神は私たちの手の届かないところででもご自身の御手を伸ばしておられるのです。アブラハムは早速行動に移します。それは非常にあっさりしたものです。14節、翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、彼女の肩に担がせ、その子と共に彼女を送り出した。そこで彼女は行ってベールシェバの荒野をさまよった。その日の朝の出来事はとても簡単なものでした。アブラハムはパンと水の入った皮袋を渡して、それでおしまいです。涙を誘うセリフもなければ、感傷を誘うバックミュージックもありません。別れを惜しむアブラハムの言葉もここには少しも記されてはいません。聖書はその事実を淡々と伝えているだけです。せめてアブラハムがこの時先に聞いた主の言葉、12節のこの言葉をハガルに伝えてあげさえすれば、ハガルはそんなに悲しまなくてもよかったのにとさえ思います。ハガルとイシュマエルはこの後記されているように死の覚悟をしなければなりませんでした。アブラハムがこの時に、神様はこの子も一つの国民としてくださると言ってくださったから安心していきなさい、そう言えば、どれほどハガルが慰められたかわからないのです。どれほど安心して新しい旅に旅立つことができたかわかりません。皆さんもご覧になったと思いますが、先週テレビのニュースの中で100日後に死ぬワニの話が出ていました。私はテレビのニュースを見て初めて知ったんですけども、ワニの何気ない毎日の生活が4コマ漫画で記されていて、その1日の出来事の後、死ぬまであと何日という、その漫画が毎日毎日夜7時になると更新されるんだそうです。それがツイッターに投稿されると瞬く間に人気になったんだそうで、先週の金曜日それがついに最終回だった、そんなことで世の中で注目を集めていました。 いつ死ぬかわからないまま毎日の生活を送っているワニの生活ぶりに、この先何が起こるかわからないという誰もが抱えている漠然とした不安感が刺激されるのでしょう。自分のこれからの先のことを知らないで生きている私たちに、誰もが共感を覚えたということなのだと思います。それは誰もが抱えている不安です。ハガルとイシュマエルにも人生の最終回がここで訪れています。二人にとってアブラハムからは預けられたその皮袋の水がなくなったとき、それはもう死を覚悟するしかありませんでした。それはもはやいつ死ぬかわからないという漠然としたものではなくて、目の前に差し迫る危機でした。皮袋の水が尽きると、彼女はその子を一本の灌木の下に放り出し、自分は弓で届くくらい離れた向こうに行って座った。あの子が死ぬのを見たくないと思ったからである。彼女は向こうに座り声を上げて泣いた。そう15節と16節に書かれています。100日後に死ぬワニは、これから先自分が死ぬなんていうことを知らないまま生活していたようです。私たちもそうです。今レントを過ごしています。私たちはいつどこで困難が訪れるのかということを私たちは知らないで生きています。けれども、どこかで私たちにそういう困難が起こるということを、こういうレントを通して心に留めるわけです。それこそいつここにいる皆さんがコロナウイルスに侵されるかさえ分かりません。分かっていったらあんなところに行かなかったのに、そういうことだと思うんです。私たちは先のことがどうなるのか分かってはいないのです。けれども反対のことも言えるはずです。私たちはこの先、神様が私たちにどんなことを備えてくださっているのか、そのことも正しく知りません。もし分かっていたら違う生き方をした、この時のハガルがそうであったようにです。私たちはここで立ち止まって考える必要があります。私たちは誰もが死ぬことが決まっています。そして死んだ後裁きがあるということを聖書は伝えています。そして神は私たちがその不確かな闇に支配されたままでいることを憐れんでくださって、その死の不安から私たちを自由にするために、神の御子である主イエスをこの地に使わしてくださったのです。100日後に死ぬワニの話を見ながら、多くの人がインタビューにこういうふうに答えていました。ワニにそのことを教えてあげたい、そんな気持ちで読んでいるというふうに言っていました。神様は私たちにそのことをしてくださったのです。私たちが死んだらどうなるのか、いつ死ぬのか、そういう不安を抱えているので、私たちに先に、私たちは死んだらこうなるよ、だから今から備えてちゃんとした生き方をすることができるようになる必要があると、あらかじめ聖書を通して主イエスを通して私たちに教えてくださっているのです。神はここでアブラハムにイシュマエルの祝福のことをすでに告げておられたように、ハガルとイシュマエルがそのことを知っていようが知っていなかろうが、神様はその御業を行われるのです。同じように、いつ私たちに死が訪れ、いつ私たちに災いが訪れるのか、私たちは知らないのですが、私たちからその不安を取り除くために、一歩先にそのことを私たちに知らせてくださっている。 私たちの神は私たちに無関心なお方ではありません。救いの民ではないイシュマエルでさえも神様はそこに心を止めてくださっている。かつてハガルがサライにいじめられてサライの元から逃げた時、同じように荒野をさまよっていました。その悲しみのハガルに主が声をかけます。そしてサライの元に帰るようにと語られた時、ハガルはその神のことをエルロイと呼びました。見ておられる神という意味です。私たちの神はまさにエルロイなのです。イシュマエルの死を見たくないと思ったハガルは遠く離れたところで泣いていました。その時そのハガルに主はこのように語りかけられます。17節と18節、ハガルよどうしたのか、恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。立ってあの少年を起こし、あなたの腕でしっかり抱きなさい。私はあの子を大いなる国民とする、国民とする。主なる神はもはや死を見つめること、絶望しか見えていないハガルに語りかけます。すると主は驚くべきことをハガルに伝えたんです。あそこにいる少年の声を聞いたと言ったんです。ハガルにとってはもはや愛する息子の死ぬ姿を見てはいられなかったのですが、けれどもその当のイシュマエルはハガルから離れたところで神に語りかけていたというんです。この時イシュマエルは17歳か18歳だったはずです。そんなに小さな子供ではありません。母親からすればいつまでも小さな子供ということなのかもしれません。ここを読むとまるで小さな子供であるかのような印象を受けます。けれども子供は子供で自ら神の前で祈っていたということなんでしょう。まあ、そのことにも驚かされるんですが、19節にこうあります。神がハガルの目を開かれたので彼女は井戸を見つけた。こういう事態になって神様が慌てて井戸を掘ってくださったというんではないんです。その井戸は昔からあるんです。何年も前からそこにありました。見ておられる神の目には私たちのことだけではなくて、私たちの周りにどんなものがあるのか、どんなものが私たちを生かすことになるのか、それをも見ておられます。私たちの主なる神はクリスチャンだけを見ておられるということではない。私たちの神様はそのすべてを見ておられる。私たちが知るべきなのは私たちの主がどのようなお方なのかということを正しく知ることです。この危機的な社会の中にあって、神はこの世界におられる人々を、私たちに対してを無関心のまま放っておかれるお方ではないのです。私たちの神主はエルロイ、そういう名前を持つお方なのです。見ておられるお方なのです。私たちに見えていないことも、私たちの周りに備えられているものも私たちにはわからないのですが、私たちの主は見ておられます。私たちの神がエルロイであられる主であるということを知るときに、私たちは確かな平安と安心をこのお方からいただくことができる。このレントの時も、世界が慌てふためいている時も、私たちが知るべきなのは私たちの主はエルロイの神であられるということです。お祈りをいたします。 エルロイ、あなたはすべてを見ておられる方です。私たちに心を向け、私たちに慈しみの眼差しで私たちを見ていてくださるお方です。それゆえにあなたの皆をあがめます。主よ、私たちはほんの数メートル前しか見えないような愚かなものです。将来の展望も見出すことができないほど目の前の現実に恐れ怯えています。マスクがない、トイレットペーパーが買えない、そんなことでさえ恐れを持ってしまうような私たちの毎日の生活です。あなたはそれをご覧になっておられます。主よ、あなたが私たちのことを見ていてくださる、あなたが私たちのことを知っていてくださる、そのことがどれほど大きな慰めなのでしょうか。あなたは私たちだけではない、私たちの周りに生きている人々をも見ていてくださるお方です。その先何が起こるのか私たちには分かりません。一寸先が闇、まさにそのような思いで私たちは毎日生きています。けれどもあなたはすべてを見据えておられます。そしてあなたの眼差しの中に私たちが置かれていることを心から感謝します。主よ、どうか主にある平安で私たちを支配してください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。